どれだけ歯を食いしばって努力しても、なぜか現実が変わらない。頑張れば頑張るほど、なんていうか、分厚い壁を手でずっと押してるみたいな、空回りしてる感覚。あなたにもそんな経験ありませんか？もしその必死の努力が、宇宙にとってはただの雑音に過ぎなかったとしたら。
今回は、あなたが送ってくれた資料、天才発明家ニコラ・テスラの思想をもとにしたものを深掘りしていきます。いやー、これは非常に刺激的なテーマですよね。
本当にそうですね。
宇宙はあなたの行動量とか努力の大きさじゃなくて、たった一つのもの、つまりあなたの周波数だけを見ているという考え方です。
今回の探究のミッションは、現実を力ずくで変えようとする、まあいわばニュートン力学的な生き方からの脱却ですよね。自らの周波数を調整することで、現実の方があなたに合わせて再構築されるっていう、テスラがたどり着いた愛の振動の法則、その核心に迫っていきたいと思います。ちょっと常識を一旦脇に置いて、この新しい世界のルールを一緒に見ていきましょう。
まずほとんどの人が、まあ、無意識に信じちゃってるのが、力を加えれば物は動くっていう世界観ですよね。欲しいものがあれば手を伸ばすとか。でも資料では、この考え方こそが人生を空回りさせる原因だってかなりはっきり指摘されてるんです。なぜもっと働こうとか、もっと学ぼうっていう物理的な行動量の増加が望まない結果につながることがあるんでしょうか？
その答えをですね、資料にある古いラジオの例え話が、これすごくうまく説明してくれてるんですよ。
ああ、ラジオの例え。
ちょっと想像してみてください。あなたが本当に聞きたい番組、つまりあなたの望む現実は、FM80.0 っていう周波数で放送されてるとします。でも今、あなたのラジオのチューニングは FM76.0。つまり不安とか焦りっていう周波数に合っちゃってるんです。
なるほど。聞こえてくるのはザーっていう、あの不快なノイズだけっていう状況ですね。まさに。で、ここで 99% の人がやってしまい間違いが、音が小さいから聞こえないんだって思い込んで、ボリュームのつまみを最大まで回そうとすることなんです。
あー、やりがちですね。
これが資料の言うところの努力の正体です。でも、そもそも周波数が合ってなければ、ボリュームを上げたって大きくなるのは不快なノイズだけ。行動すればするほど、不安っていうノイズが増幅されて、そのノイズの大きい現実がますます強化されてしまう、と。
うわ、それは衝撃的ですね。つまり、多くの人が陥っているのって、間違った努力ですらなくて。
そうなんです。
努力の無駄遣いなんですね、これ。頑張れば頑張るほど聞きたくないノイズのボリュームを自分から上げてるだけっていうのは、これはかなり自分の人生を振り返ってしまいますね。
そうなんですよ。重要なのはボリューム、つまり努力の量じゃない。チューニング、周波数を合わせること。あなたが自分の内面を整えて、望む現実と同じ周波数にチューニングを合わせさえすれば、現実は後から自然についてくる。これがテスラの思想の核心だと資料は示唆してるわけです。
そのテスラですか、資料を読むと本当になんていうか奇妙な習慣が多い人物だったようですね。泊まるホテルの部屋番号が3で割り切れないとダメだったり、
ありましたね。
食事の前にきっかり18枚のナプキンを使ったりとか。一見するとただの気候にしか思えないんですけど、でも彼はこんな言葉を残している。3、6、9という数字の素晴らしさを知れば、宇宙への鍵を手にできる。これ一体どういう意味なんでしょう？
これはですね、テスラが僕たちの住むこの世界が実は二重構造になっていることを見抜いていたってことなんです。資料によると、自然界の細胞分裂とか多くの物理現象は 1,2,4,8,7,5 っていう数字のパターンをこう延々に繰り返すサイクルで完結してるそうなんです。
はい。
この物質世界を支配する数学的な法則の中に、なぜか369だけが登場しない。
不思議ですね。観念に仲間外れにされてるみたいで、一体どこへ行っちゃったんですかね、その3つの数字は。
テスラはそれらがこの物質世界の外側にある、いわば OS とかプログラムみたいな、より高次元のエネルギーだと考えたんです。3と6は陰と陽、プラスとマイナスみたいに体になって、物質世界にエネルギーを送り込む振動そのもの。そして9はそのすべてを統括する創造の源であり、ゼロポイント、神の領域だと。
なるほど。つまりテスラは僕らが日常で必死にいじくり回しているこの物質世界、 12485の世界じゃなくて、その設計図である高次元の領域369に直接アクセスしていたと。これって僕たちの生活で言うと、なんて言うんでしょうか、対症療法じゃなくて病気の根本原因に直接アプローチするみたいな感じですかね。
まさにその通りです。だから彼の発明スタイルも、あの努力と試行錯誤の塊だったエジソンとは全く違った。その高次元からアクセスするっていう考え方が彼の発明スタイルそのものだったんです。
資料にあるエジソンとの比較がそれをすごく鮮明にしてますよね。エジソンが電球のフィラメントを見つけるために数千回の失敗を繰り返したのに対して、テスラは実験も設計図もほとんど書かずに頭の中で全てを完成させてから現実世界に物質化させていた。
そうなんですよ。
有名な言葉ですけど、私の脳は受信機に過ぎないって、宇宙の核心には知識、力、ひらめきの源となる核があると語ってます。
これは宇宙っていう巨大なデータベースにアクセスして答えをダウンロードしていた状態だと考えられますよね。私たちが自分の小さな頭でこう、うんうんねって悩むのって、インターネットにつながってないオフラインのパソコンで必死に答えを検索しているようなものなんです。答えは自分の中から絞り出すんじゃなくて、宇宙から受信するものだっていう発想の転換ですね。
そのデータベースは資料ではアカシックリコードとも呼ばれてますね。これは宇宙のすべての出来事とか思考が記録されている、まあ伝説的な図書館のようなものっていう理解で合ってますか？
ええ、その理解でいいと思います。テスラはその宇宙の図書館にアクセスするパスワードが周波数だってことを知っていた。だから必死に自分の頭で考えるんじゃなくて、自分の脳っていう受信機のチューニングを宇宙の核に合わせることに集中していたわけです。
その受信した周波数がどれほど強大な物理的な力を持つのか、これを証明するちょっと恐ろしい実験のエピソードが資料にありました。1898年、テスラはポケットに入るくらいの小さな振動装置オシレーターをニューヨークで建設中のビルの鉄骨に取り付けたそうですね。
はい。最初は何も起こらなかった。周囲の作業員も何やってんだって見てたでしょうね。でもテスラが慎重に装置のダイヤルを回して、その巨大な鉄骨が持つ固有振動数に装置の周波数がピタリと合った瞬間、事態は一変します。
小さな振動が共振っていう現象で爆発的に増幅されて、まるで地震みたいにビル全体が崩壊寸前の揺れに見舞われた。
ええ。
パニックになった作業員たちが逃げ惑う中、駆けつけた警察にテスラはハンマーで装置を叩き壊しながら平然とこう言ったと。この装置一つで地球さえも真っ二つに割ってみせる。
地球さえも真っ二つにできるっていうのは、もはや発明家の言葉じゃないですよね。それほどの力がただ周波数を合わせるっていう行為に秘められてるっていうのは、少し恐ろしくもあります。
本当に。でもこのエピソードが人生を変えるための決定的なヒントになるわけですよね。巨大なビルを動かすのにブルドーザーみたいな巨大なパワーは必要なかった。ただ周波数を合わせることだけでポケットサイズの装置の力が無限大に増幅された。
ええ。公園のブランコの例え話が分かりやすいかもしれません。タイミング、つまり周波数さえ合えば、指一本で軽く押すだけでブランコはどんどん高く舞い上がっていきますよね。
はいはい。
でもタイミングを完全に無視して力任せにめちゃくちゃに押したらどうなるか。
ああ、ぶつかってエネルギーが相殺されて押してる方も疲れるだけですね。
これが 99% の人がやってる非効率な努力の正体だと。
にわかには信じがたい話ですけど、これが共振の力なんですね。でも多くの人は人生で問題を解決しようとするとき、テスラみたいに正しい周波数を探すんじゃなくてブルドーザーで無理やり動かそうとしてしまう。なぜなんでしょう？
それはやっぱり目に見えるものを信じるように教育されてきたからでしょうね。目に見えない周波数とか感情よりも目に見える行動とか物質の方が確実だって感じてしまう。でも資料が示すのはその逆で、この共振の法則は人間関係とかお金にも全く同じように働いてると。
音叉の実験がその例ですね。同じ周波数に調列された2つの音叉は片方を鳴らすと触れてもいないのにももう片方も共鳴して鳴り出す。でも少しでも周波数の違う音叉は隣でどんなに大きな音を立てても沈黙したまま。
そうです。だからもしあなたが今の人間関係、例えば職場の上司とかパートナーとの関係に不満があるなら、変えるべきは相手じゃなくて、まず自分自身の音叉の音色なんです。あなた自身がどんな周波数を発しているのか、 一度立ち止まって感じてみる必要がある、と資料は示唆しています。嫌な上司も素敵なパートナーも、あなたが発している周波数に共鳴して、あなたの現実に現れてるに過ぎないのですから。
その周波数の質の違いをテスラはエジソンとの有名な電流戦争の中でも示唆していたっていう視点も非常に面白いと感じました。これ単なる直流か交流かの技術論争じゃなくて、恐れをベースに生きるか愛をベースに生きるかの、まあ、代理戦争だったという解釈ですね。
推進した直流はプラスからマイナスへの一方通行、これは与えれば自分のものが枯渇するっていう世界観です。常に足りないっていう欠乏感に追われて、見返りを求めてエネルギーを他者から奪い合う、恐れがベースの生き方ですね。
一方、テスラが発明した交流は行ったり来たり、プラスとマイナスが絶えず入れ替わりながら流れる。これは与えることでより増幅して自分に返ってくるっていう循環の世界観。まるで呼吸みたいに与えることと受け取ることが一体になってる。枯渇することがない、まさに愛のエネルギーそのものですね。
その通りです。じゃあ、どうすればこの交流的な生き方ができるのか。資料が示す鍵は非常にシンプルで、出すのが先っていう宇宙の法則なんです。
出すのが先。
息を吐き切らないと、新しい新鮮な空気を吸い込むことはできないですよね。それと同じで、まず自分から愛とか豊かさのエネルギーを与える、つまり世界に流すことで、初めて循環のサイクルが始まるんです。
そのエネルギーの司令塔、つまり自分っていう存在の周波数を決定している発信源は、一体どこにあるのか。ここで資料は革新的な主張をします。私たちの司令塔は脳ではなく心臓であると。
そうなんです。先ほどの話で脳は宇宙からの情報を受け取る受信機だと述べました。そして心臓こそがあなたの意思を宇宙に届ける強力な送信機なんです。ここが非常に重要なんですが、近年の研究で心臓が発する電磁波は脳が発する電磁波の約5000倍も強力だということが科学的に計測されてるんです。5000倍です。
5000倍ですか。それは衝撃的ですね。正直、私も含めてほとんどの人は、何かを成し遂げようとするとき、まず思考とか戦略、つまり脳から入りますよね。こうすれば成功するはずだって計画を立てと。でも、その努力が心で感じている、どうせ無理かもしれないっていう不安によって、5000分の1のパワーに無力化されてるかもしれないということですか？
まさに、宇宙は、あなたの頭の中のささやき声よりも5000倍大きなあなたの心の叫び声を聞いているということです。だからこそ重要なのは、考えるのをやめて感じること。願いが叶った時の安心感とか喜び、感謝の感情を今この瞬間に先取りして感じること、それが最も強力でクリアなオーダーを宇宙に送信する方法だということになります。
なるほど。ここまで聞いて、よし、やってみようと思ったあなたが、ほぼ必ず直面するであろう壁についても資料は丁寧に解説してくれてますよね。それは、周波数を変えたのに現実がすぐに変わらないっていう焦りとか疑いです。
はい。これは多くの人がつまずくポイントですね。資料では、この現実化のプロセスで起こる特有の現象をいくつか挙げて、それに備えるようアドバイスしています。まず一つ目がタイムラグ。
タイムラグ。
これは、ネット通販で商品を注文してからそれが家に届くまでに時間がかかるのと同じです。あなたが愛の周波数を送信した瞬間、宇宙の倉庫ではすでに梱包と発送の準備が始まっている。そこで本当に届くのかなっていう疑いの気持ちでキャンセルボタンを押しちゃいけないということです。
2つ目が少し厄介な好転反応、デトックスですね。周波数を変えたことで状況が一時的に悪化することがある。例えば会社をクビになったり、恋人に振られたり。でもこれは新しいあなたの周波数に合わなくなった古い現実が崩壊して剥がれ落ちてるサイン。順調な証拠だからパニックにならずに受け入れることが重要だと。
そして3つ目が静かの期間。何も起こらないように見える凪のような時期です。資料ではこれを竹の期間と呼んでますね。竹は種をまいてから最初の数年間地上にはほとんど芽を出さない。
でもその間、地中では見えないところで未来の大きな飛躍のために深く広く強固な根を張り巡らせている。この水面下での準備を信じられるかどうかが分かれ目になるわけです。
こういうプロセスを知っているだけで心の持ちようが全然違ってきますね。焦りとか不安でチューニングを元に戻しちゃうっていう一番もったいない失敗を避けられそうです。結局テスラが本当に伝えたかったのは、あなたはただの肉の塊なんかじゃなくて光でありエネルギーそのものだということなんでしょうね。
ええ、だから努力は不要なんです。蝶々、つまり成功とか愛、豊かさを必死に追いかけるのをやめて、あなた自身が静かにただあるだけで美しい花や暖かく輝く光になればいい。そうすれば蝶は向こうから勝手にやってくる。
そしてあなたが幸せになることは決して自己中心的なことなんかじゃなくて、宇宙への最大の貢献なのだとも資料は伝えています。
そうです、あなたは人間発電所なんですよ。あなたが愛と喜びの周波数で満たされることで、その光は自然と周囲を照らし、世界全体の周波数を引き上げる力になる。あなたが幸せでいること、それ自体が誰かを救う最もパワフルな行為になるんです。
最後にあなたに一つ思考の種を渡してこの探求を終えたいと思います。資料ではシンクロニシティ、つまり意味のある偶然の一致は宇宙からのウィンクだと述べられています。もしあなたがこれから日常で体験する小さな偶然、ふと見た時計の数字がゾロ目だったり、考えていた人から絶妙なタイミングで連絡が来たり、それらが単なる偶然ではなく、その周波数で合っているよ、オーラはちゃんと届いているよという宇宙からの応答メッセージだとしたら、あなたの役割は力ずくで何かを変えることじゃなくて、ただそのサインに気づいて、心の中でありがとうと応答することだけだったら、あなたの世界の見え方は明日からどう変わるでしょうか。